お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙1章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ペテロの手紙1章の学びをしていますが、1章の8節。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらがあなた方に備わりと書かれていますが、お分かりのように、ペテロは宗教の外的なことについて語っているのではありません。つまり彼は儀式や宗教や霊典のことを話しているのではないのです。ペテロはクリスチャンの内側にあるものについて述べているのです。あなたがこの世の滅びを免れたのは、あなたが神様のご性質に預かるものになったからだとペテロは言います。滅びは人間の心の中にあります。後になってペテロは、救われていない人、つまり廃墟者は儀式を行うことによって、あるいは表面的にだけ宗教的に振る舞うことによって、この世の汚れを免れるが、それでも彼らの心は変わらないと言います。ペテロは、これらがあなた方に備わりと言っていますが、これらとは何のことでしょうか。それは彼がこれまでの説で言及してきたことです。それは信仰と勇気と知識と自制と忍耐と経験と兄弟愛と外部の人々に対する愛です。これらのすべてのものが神様の子供であるあなたの中にはあるべきなのです。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるならと書かれています。ここでもまた彼は掛け算をし始めます。神様の恵みというものは、もしあなたが信仰によって歩み続けるなら、その祝福が何倍にもなって降り注がれるものなのです。またここには、あなた方は役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありませんと書かれています。これは私たちが御霊の実と呼ぶものと関係があります。私たちは傍観者の立場でいて御霊の実を結ぶことはできません。御霊の実は聖霊の働きです。つまり私たちは自分の力によって御霊の実を結ぶことはできないということです。私たちは自分自身を聖霊に明け渡し、私たちの体を明確に聖霊に差し出し、ブドウの木である主イエス・キリストから御霊の実を引き出すのです。もう一度繰り返しますが、ここで語られている実とは、信仰、勇気、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、そして救われていない人々への愛です。主は私たちがこのような実を結ぶものになってほしいと心から願っておられるのです。実を結ばないものとありますが、あなたもどこかでやかましいドラやうるさいシンバル、あるいは空っぽの樽のようなクリスチャンに会ったという経験があると思います。彼らは御霊の実に関する限り、 役に立たないものです。このことと対照的に、私たち信者は身を結ばないものになるべきではありません。私たちの生活は、ペテロが語っている御霊の実によって特徴づけられるべきです。どうでしょうか？あなたの生活は、他の人々に影響を与えているものでしょうか？あなたは神様の御言葉を必要としている人たちに、御言葉が述べ伝えられるお手伝いをしておられるでしょうか？第二ペテロ一章の九節。これらを備えていない者は、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。さて、ペテロは、私たちにとってとても重要なことに触れます。それは今の時代の多くの教会メンバーの生活の中に見られる霊的な不毛状態です。彼らは熱心さに欠けていることによって、結局自分たちが本当に救われたのかどうかわからなくなってしまうのです。パウロはコリントの教会に次のような忠告を与えています。第一コリント人への手紙16章の13節から14節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。それからパウロがコリント人たちに宛てた第二の手紙を締めくくるとき、彼は次のように述べています。第二コリント人への手紙13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。これはとても強烈なメッセージです。あなたは自分が信仰に立っているかどうか吟味すべきなのです。もしあなたが自分は不注意な生活を送ってもまだクリスチャンでいられるし、自分がクリスチャンであるということを知っているという考えを持っているのなら、あなたは間違っています。そんなことは不可能です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前にオレゴン州のキャノンビーチの若い牧師がある晩私に次のように言いました。信者の救いが保証されているという教理を信じているクリスチャンは大勢いるんですが、彼らは自分の救いの確信を持っていないのです。ご覧のように信者の救いの保証は客観的なものですが、一方、救いの確信は主観的なものなのです。ペテロはうまい言い方をしています。これらを備えていない者は近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。そのような人は自分が救われたことを忘れてしまったのです。第二ペテロ一章の十節。ですから兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたこととを確かなものとしなさいと書かれています。言い換えれば、信者の救いの保証は客観的で、決して何かによって妨げられることのないものですが、でも、あなたの確信は確かに、あなたがどのような生活を送っているかによって妨げられることがあります。 もしあなたが誠実に、そして真実に生活していないのなら、あなたは夜眠るときに自分と神様に嘘をつかざるを得なくなり、そして自分は本当に生まれ変わったのだろうかといぶかることになってしまいます。あなたが救われ続けているためにキリストがすべてのことをしてくださったというのは本当ですが、あなたのクリスチャン生活を意味深いものにするためには、あなた自身が霊的に成長し、神様のご性質をいただくために努めなければならないのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は長いこと結婚していますが、一度も夜眠れずに自分が結婚しているかどうかをいぶかったことはありません。でも私の結婚生活を意味深いものにするためには、私は努力しなければなりませんでした。そして私はとても長い間努力をしてきました。マギー博士が言うように、確かに結婚生活には努力が必要です。籍を入れて結婚式を挙げることと、夫になること、または妻になること、さらに父親になること、そして母親になることとは違います。つまりそれは試行錯誤を繰り返しながら、あなたが努力をしなければならないということです。同じようにあなたもクリスチャン生活の中で、ますます熱心に、あなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。というのはつまり、あなたが神様の子供であるということを知ることを、あなた自身の心の中で主観的なものとしなさいということです。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありませんと書かれています。私は罪にはまってしまった多くのクリスチャンたちと話したことがあります。興味深いことですが、その人たちすべてが、罪に陥る前に自分の救いについて確信を失った人たちだったということです。つまりそのように自分の救いの確信に欠けている人は、自分の生活の基盤にしっかりとした信仰の土台を持っていないのです。第二ペテロ一章の十一節。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。ペテロは敬虚にではなく、この地上に御国を建てるためにキリストが来られることに強調点を置くということに注目してください。なぜでしょうか。その答えは14節でわかります。第2ペテロ2章の14節にはこのように書かれています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。つまりペテロは、彼が生きている間の景気を待ち望んでいなかった人なのです。彼は自分が決して生きて景気を見ることがないということを知っていました。なぜなら主イエスが彼に、ペテロは殉教者の死を遂げると言われたからです。ですから彼は間もなく自分の体である幕屋を脱ぎ捨てなければならないことを知っていました。これは死というものを表現するのに素晴らしい表現方法です。シモン・ペテロは間もなく自分の体から出て神様の御前に行くことを知っていましたから、自分の行く先には軽挙はないことを知っていて、主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国のことを語ったのです。第2ペテロ1章の12節。ですからすでにこれらのことを知っており、 現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。自分はもうそんなに長く彼らと共にいることはないと知っていて、彼らが霊的に衰えてしまうことのないように、ペテロは自分がこの生徒たちが恵みに成長するように奮起させることに召されたと感じていました。今日あなたもきっとそのような人たちに会ったことがあると思いますが、実際霊的に瀕死の状態になっているクリスチャンたちがいます。彼らは自分たちの機能が全部きちんと働いていないかのようによろめき歩いています。第二ペテロ一章の十三節。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。私が地上の幕屋にいる間は、私のなすべきことと思っていますと書かれています。ここでも彼は自分の体を幕屋に例えています。命のある限り、ペテロは彼らにこれらの重要なことを思い起こさせようとしていました。第二ペテロ一章の十四節。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。ここでペテロは、蘇られた後のあの朝、主がガリラヤ湖の湖畔で彼らのために朝食を用意された時に、イエス様が彼に語られたことを指しています。そこにはこのように書かれています。ヨハネ21章の18節から19節。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。第二ペテロの手紙のこの箇所は、神様の御言葉全体の中で最も重要な部分の一つです。ですからペテロがここで何を言ってるかをあなたが知り、理解することができるように、この箇所をかなり注意深く学ぶ必要があると思います。なぜこの書簡をペテロの最後の言葉と呼ぶか、それは、これが彼の死のとこでの言葉だからです。たとえそれまで彼が何一つ重要なことを言ったことがなかったとしても、その人が死のとこについているときには何か重要なことを言う傾向があります。もし彼が生涯ずっと嘘つきであったとしても、死のとこでは真実を言う見込みが高いのです。神様の御言葉が死の床での言葉を重要なものとしているのは興味深いものです。旧約聖書の中から実例を挙げたいと思いますが、創世記49章は悲しくかなりドラマチックな光景を描写しています。ヤコブは12人の息子たちを呼び寄せ、自分の死の床の周りに立たせました。息子たち一人一人に関する予言をするためです。そしてその予言は文字通りに成就しました。モーセが自分は約束の地に入ることができずに、モアブの地のネボ山の上で死ぬと知ったとき、 彼は十二部族を自分の周りに集めました。それはヤコブが前にやったように、一つ一つの部族を祝福するためでした。その時にモーセが彼らに与えたのはとても重要な説教でした。ヨシュアが年を取って人生を終えようとしていた時、彼もまたイスラエルの全部族を集め、彼の最後の指示を与えました。それから彼は神様に従うようにと彼らに勧告し、自分自身の信仰の証を表明しました。ヨシュア記24章の15節で彼は、私と私の家とは主に仕えると断言しました。またダビデがまさに死のうとしていた時、彼はソロモンを呼び寄せました。ダビデはソロモンに言いました。私は全地の行く道を行こうとしている。その後ダビデはソロモンに神様の宮を建てる責任を託しました。そしてすべてのイスラエルに彼を助けるように熱心に進めました。その理由が次の箇所に書かれています。第一歴代史29章の一節。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。新約聖書の中では、主イエスは、あの最後の杉越のためにエルサレムに入られました。その時主は、2階の部屋でご自分の者たちに対して、とてもはっきりと次のようなメッセージを与えられました。主が死んで栄光の体でよみがえられる前に、彼らと過ごすのは、これが最後の時であるということを主は明らかにされたのです。主はなんと素晴らしい真理を、あの最後の晩に彼らにお与えになったことでしょうか。前に見たように、使徒パウロは、第二テモテの中でテモテに遺言のメッセージを与えています。パウロの最後の言葉は次のようなものでした。第二テモテ4章の6節から8節。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は「召されたことと選ばれたこと」というテーマで、第二ペテロの手紙1章8節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。